新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第717回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。小島社長、今回は私からいくつか小島社長についてお聞きしたいことをですね、質問させていただく特別会ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。今回は前回の続きの回となります。その石原明先生の話もスルッとこう出てくると思うんですけど、うんはい、新経営とかポッドキャストでも、小島社長でこれいつかあの時話したこういう話なんですけどとか、はい、以前読んだこの本でこの人がこんなことを言っていて、僕はその時こう思ったんですよね、みたいな、はい、なんか過去の話を引き出してくる記憶力とか、はい、なんかそれを二次利用、三次利用するみたいな、はい、なんか立体的によく知識が、なんか、はい生きてくるっていうことを本当にやってる人だなって私はなんかこう、すぐ忘れちゃうタイプなんで、はい、なんか記憶力がいいというか、なんかマインドマップのせいなのかもしれないですけど、なんか得た情報をなんか整理して覚えてるのか。
最近はなるほど。最近はね、うん、マインドマップだけじゃなくて、僕ノートにも書いてるんですよ、はあ。ノートにもひたすら書いてるということと、あともう一個は、これはね、芸人さんでも分かれるらしいんで、なるほどなと思ったんですけど、芸人さんで、
はい
自分が出てるお笑い番組を見ない人と見て大笑いする人いるんですよ。
あ、そうですね。
僕は、ポッドキャストもそうですけど、全部、ポッドキャストなんて、何度も聞いてますんで。で、うわぁ、もうここの説明甘いわと。だから、1年か2年前の僕の、うんはい、健康に関する話なんて、もうレベルが低すぎて。
自分でダメ出しする
タイプ。もうそのエビデンスピラミッド的な考え方も甘いし、はいそうなんですよ。もっともう突っ込みどころ満載なんですよ。で、突っ込みながらもっとこういう風にしようと思って見たりとか、過去のメモとかを見ながら、もっとこういう風にしようとかっていうのを、もう常に見てます。で、なんだろうな。まあ、これもね、相当気持ち悪いですけど、運動するときにも、運動するときに自分が喋ってる、を聞いてるって、もはやもう狂気じゃないですか。
なかなかの気持ちの加減ですね。
はい、そう、でも、何度か聞いてます。
素晴らしい。
はい。そうなんですよ。そうすると、なんかね、もっとこういうふうにっていうことでっていうのと、あともう一個は、僕が他の人と違うなぁと思っているのが、
はい、
本の読み方とかなんですよね。
なるほど。
ちょっと途中まで読み終わった後に、それ結局どういうことだったかなっていう、想起っていう、想像するに、
はい、
起こすっていう。
起こす。
それを必ずやってるんですよ。メモというよりも。想起する。だから、本、書いてあることなんて別にメモもしないですし、そもそもだってそれ書いてあることなんで。
うんうん、
そうなんですよ。じゃなくて結局、それって自分の言葉で言ったら何なの？その情報を抽象化して自分のやることに当てはめたら何なの？っていうのをブツブツブツブツ言ったりとか。
へぇー、
うん。で、これは、僕の性格にもよるんですよ。結局、人と会わないし、あんまり。で、これは前目さんはご存知だと思いますけど、まあ結構僕、そんなに陽キャラじゃないので、で、 例えばもう8時とかにはもう家帰ってご飯食べ終わって、うん、もうあのパジャマ着てるわけですよ。8時ですよ。やることないんですよ。
お風呂入りたいって言います
ね。で、お風呂も入り終わって8、9時前にはもう何もやることないんですよ。
そうですよね。うん、そういう風にされてますね。
で、そんな、で、あの、映像とかも見ないんですけど、耳ではいっぱい聞くんですよ。うんうん、っていう風になったりとか、何かそれで思い出したりとかっていう、あの、もう、あの、それぐらいしかやること、あと本を読むとかっていうのしかやることがないんですよ、ね。しかもそんなことを普通の人だったら1週間に10分、20分も早期するなんてやんないじゃないですか。そうですね、僕、毎日それを2、3時間やる時間があるんですよ。その、そこに、もう、ソファーに座って、もう寝る体勢で、で、それで、うとうとするまで待って、11時とか11時半に、うとうとして、もう無理だ、もう無理だって、もう、限界まで来たら、その眠気を大事に、うん、あの、大事に抱っこしながら、あの、ベッドに行って、そのままストーン落ちるっていう。そうすると、まゆみさんには、よく LINE でね、
はい、
あの、なんだろう、その、僕の睡眠スコアを見せますけど、はい、あの、これは分かる方には分かると思うんですよね。5時間台で85点とか、
そうですね、
まず出ない。
4回起きててねとかね。
さらに4回トイレに起きててっていう、もう機械が壊れてんじゃないのかみたいな。そうなんですよ。そういうふうに、そこにまあ繋がるんですけど、なんかまあ、毎日そういう時間をあえて取ってるからなんですよね。
あの、ちょっと脱線で違う話題になったんですけど、はい、その、つまり小島社長アウトスプットする場がそもそもあるし、あの、こういうね、ポッドキャストで、喋るっていうのもそうだし、はい、ノートに書いたりとか、はい、想起するっていう時間を持ってるってお話があったんですけど、はい、なんか前段の情報収集の段階でも本屋行ったり、イベント行ったりとか、人に話聞いたりとか、ご自身の授業もあるのに忙しいじゃないですか。なんかざっくり1日の中で、その、あの、朝起きるの大体5時半とか6時とかで、あの、筋トレやって、ご飯食べて子供を送り迎えしてって言って、なんか働いてる時間とかこういうことやってる時間って何時間ぐらいあるんですか？
え、でもいくらでもあるじゃないですか。その、例えばまあ、あの、
朝。一日の流れ的になんかどんな感じですか？
まあ、朝6時とか6時15分ぐらい起きて、
は
い、
起きて。
で、その7時15分ぐらいに家を出るまで、
はい、
僕も基本的にはなんか本、まあ何かの本の 2.8 倍ぐらいで、あの、片方だけ、あの、エアポッド僕片方だけ入れてるんですよ。
そうです
ね。うん。で、なんでかっていうと、両方入れると、うちの家族からなんか言われて、もう後で切れられて結局聞いてなかったっていうので、2、3日もうひたすらなんか雑な扱いされて嫌なんで、片方だけ聞くっていう技術を覚えたわけですよ。
そうですね。はい、耳にも優しいですね。
そうなんですよ。
はい。
で、そういう風にして、もう常にそれをまあ、常に聞いてるというか。
あ、じゃあ起きてすぐに耳に突っ込んでるんですか？
あ、もう突っ込んでます。すぐです。
はい、
もう、で、あの、全部ちゃんと聞いてなくていいんです。ラジオの、あの、聞き流しみたいな感じで、はい、僕何度も何度も聞くんで、
うん、
あの、あとは、まあ、多分、その、僕、その、たくさんの情報というよりも、気に入ったやつを何度も何度も、まあ、あの、本を耳で聞いたりとか、あの、何度も何度も聞いて、聞いて、聞いて、聞いて、一人で歩いてるときにそれを、さも自分、じゃあ、あの運動脳っていう本だったら、うん、まあ、自分が書いたかのようにもう説明できるわけですよ。
そうですよね。
あの、っていうように、あの、ブツブツブツブツ、それをだ、あの、誰かに喋るかのごとく、その、ブツブツ思い出しながら喋ってるっていう。
よく反芻してるんですね。じゃあ同じ作品もね。
そうですね。あの、もうめちゃめちゃ繰り返してます。
へー。
あの、なんで、受験勉強的な感覚なんですよね。なんか、1回、2回で覚えられるはずないのに、
そうなんですよ。
あの、僕は有利、いい本っていうのは、5回、10回、あの、まあ、僕は聞くことが多いですけど、まあ、聞くのと読むのとですけど、やっぱそれぐらい読み込まないと、英単語帳を1回だけで終わらせるっておかしいじゃないですかっていう。
じゃあ、元から記憶力が良いとかっていうわけじゃなくて、はい、まあ、普通に、そこはあの書いたりとか聞いたりとか自分でブツブツ言ってみたりとかっていう結構そのちゃんとアナログ的な、
そうです、
こ
うあのアクティブラーニングを自分でやってるって感じです。そうなんですよ。だからもうあのひたすら読むだけっていうのは僕本当に意味がないと思うんですよ。だって読書家でお金がめちゃめちゃ稼げるんだったら、うん、学者の人とかが一番金持ちじゃないとやっぱり理屈が合わないんで、うん、そうじゃないじゃないですか。やっぱりそのアクティブにっていうのが大事で、あの僕はじゃあポッドキャストとか神経戦略塾があるからかっていうと全然そんなことはなくて、そこのアウトプットとかなんていうのは本当に月に本当数時間なわけですよ。実際もっとむちゃくちゃあのアウトプットして、 したり、それについてなんか自分でブツブツ喋ったり、ノートに書いたりっていう時間も、それは十分、もう、それと、そっちの方の方が多いので、そっちがあってのなんで、その別にアウトプットの場があるないなんてなくて、その自分で作るアウトプットの場だけで十分なんですよ。十分ですよ。それを、やっぱりなんかね、みんなやらないんですよね。なんでやらないんだろう。
そうですね。
そう。
なんか、アハ体験というか気づきがあったりすると、本読んでても、あ、こういうことかとかメモったりはするんですけど、でもそんな量はないです、その。
なんか、あとね、これは僕は昔からなんですけど、なんかね、やっぱり自分がどこかで妄想癖があるのか、あの、中学とか高校ぐらいまでの時は、やっぱり電車通学で、まあ友達なくて一人で行ってたんで、あの、本読む以外に、宝くじ3億円当たったら何が使うっていうだけで1時間ぐらい行けちゃうような。
なかなか変わった感
じ。タイプだったんで。なんで、そのなんか本も、そういうのを聞いたら、これこのまんま、じゃあ、アンディ・シュハンセンさんが運動能を書いてなかったとしたら、ワンチャンこうやって書いたら、自分がもう、いきなり本田健さんを超えるベストセラー作家になれるんじゃないかみたいな感じで、自分だったらもっとよく、こうやって書いちゃうよな、みたいな感じで、それで30分ぐらい、それにブツブツブツブツ、そういう妄想ができる。それ自体がもうアウトプット、自己流、自分流に、アウトプットでもないですよね。なんか、自分流になんかアレンジして、なんか、そういうことをやってるからなんですか、
ね、知らなかった。もしドラ的ななんか、頭の中でそういうことやってるんですか、
そうやってます。これはもう、常にやってます。で、一日の中でそれを、相当な時間、やってるっていう。
すごい楽しんでるんですね。頭の中で。
楽しんでますね。だから、多分、一人遊びができちゃうタイプだから。
内省性が高いんですね。自己対話というかね。へ
え。あとはやっぱり、その情報もそうですけど、僕はやっぱり権威がある人にね、これ、まあ、これは弱点で弱くて、あの、基本的に何かを積み上げてきた人を僕すごくリスペクトする傾向が強くて、はい、あの、そういう人のやつは割と素直に学べちゃうタイプだからか
もしれないですね。はい、うん。そうですよね。
で、あとは、どうせ学ぶんだから元取ってやろうっていうのがすごく多いんですよね。だから、雑学っていう感じでは思っていなくて、まゆみさんはわかると思いますけど、健康の本も、純粋な知的好奇心じゃないですよ。なんとか自分が健康になるためのヒントとかっていう、必ずなんか実益につながるっていう前提でしか読んでないんで、うん、本当に僕が教養が欲しいわけじゃないんですよ、多分。
そうですね。
はい、
うん、めちゃめちゃ、あの、長く生きて、こう、得た資本をちゃんと自分で、うん、長く生きて健康になって使おうと思われてますもんね。
そうです、そうです。
後悔しない生き方をね、投資しようとされてますもんね。うん、
なので、そんな感じで、やってるので、これ皆さん誰でもできるんですけど、本当に誰もやってない。本の感想はね、書く人多いんですけど、本物いらないんですよ。じゃないんですよ。それをもとに、何かを発するというか、感想文をまとめてる人って結構いるんですよ。この本について 。それはね、本当に小学校の夏休みの強制的に書かされてるやつと、もう、物的には変わらないので、あんまり意味がないと。それだとね、本に対してお金と時間を投資してる良さが活かせない感じがするんですね。
いや、この後ちょっと習慣化を聞こうと思ってたんですけど、今の話の流れで言うと、その読書術の方も、ね、これもちょっと読書からすごくアウトプットとか実践もされてると思うんですけど、はい、なんか、読書術って今までいくつもね、語ってはいただいたんですが、はい、なんかそもそも本をどういうふうに選んでいるかとか、うん、
はい、
なんかその読んでる時に想起するって今のキーワード出ましたけど、途中で止めてとか、はい、なんかあと複数い、あの、いろいろ読むともおっしゃってた気もするんで、はいはい、なんか小島社長のこう読書術について改めてちょっとお伺いできればなと思うんですけど。
なんかあの、まずは、月に、はい、まあ、2週間から1ヶ月でテーマを決めて、それに関係する本を読む。
おっしゃってましたね。
はい、今だと僕の流行りは、遺伝なんですよ。
遺伝。
遺伝。
へぇ、うん、なんかきっかけ、まあ、
行動遺伝学っていう。
行動遺伝学、
はい。あの、遺伝について、まあ、あれですよ、正直そんなの5冊10冊読んだって、
はい、
たかが知れてるんですけど、それでもね、5冊10冊読むと、結構詳しくなるんですよ。
そういう読み方を始められたのは何かきっかけがあったんですか？テーマを決めて読む。
あの、誰かが、あの、誰だったかな？誰かが言ってたんですけど、基本的な基本書を5冊ぐらい読んだら、まあまあ普通にそこの業界にいる人ぐらいの知識がつくっていうのを
聞いて。そうなんですね。
あの、まあ、それも断片的だと思いますよ。 で、あとは、その業界にしかいない人じゃなきゃ読めない本が、その、4、5冊、基本的な本を読めば読めるようになってくると。で、で、さらに、僕、例えばこれ、キャリアの作り方っていうところ、なんか昔話をしたことがあるんですけど、
はい、
じゃあ、営業だけできる人同士だと、じゃあ、俺の方が売ってるっていうのって、点と点の戦いで点の大きさだけだと思ってるんですよ。それ、英語に会計に何かっていうふうになんか、3つできるとそれが点と点で繋がって三角形になりますとか
っていう話を
したと思うんですけど、僕そういう感じで、じゃあ、江戸時代について、じゃあ、江戸時代は、300年、なんであんなに平和に続いたのかっていうのを読むときも、自分のやっぱり何かに生かそうと思って読んで、なんか点と自分の今持ってる点につなげようと思って読むというか、なんかそこを意識して、じゃあ江戸時代行ってみようとか、僕、進化医学っていうのがすごく好きで、
進化医学
進化する医学。
はいはいはい、
ダーウィンズメディスンっていう、僕、よく真由美さんとの話の中で、1万年前の狩猟採集時代からとか、
はいはい。出ますね、よくね。
はい。例えば、サプリメント自体があんまり良くないっていうのは、何百万年も、そもそも人間ってサプリ、抽出した栄養じゃなくて、ホールフードというか、
はい、
から取るように何百万年も進化して、サプリメントなんて何十年前なんでっていう、はい、そういうのも含めて全部その人間の進化の過程でみたいな、そういう医学的な話とかっていうのが大好きで、一時はもうそういう本を、進化医学みたいな本も、結構読んでたんですよ。で、分かったのが、4、5冊ぐらい読むと、もちろん、そういうね、そういうのを研究してる人は何百冊何千冊って論文も読み漁ってるんで、そんなの全然そんな風にはならないんですけど、はい、4、5冊読むと、自分の領域で、なんか役に立つぐらいの知識にはなるんですよ。
自分の領域でですか？
自分の領域ってあるんですよ。専門領域って意味だけど、自分の生活とか。はい、そういう意味です
ね。そういう意味ですね。
そう。自分がやってる、はい、普段の運動とか。その運動もただいいっていうんじゃなくて、脳はこれぐらい前か、1万年前からとかって、そういう考え方ができると、これ習慣化のポイントなんですよね。僕はなんかそういうなんか、メカニズムを知らない限り、大人って習慣化とか物を続けるっていうことできないと思ってるんですよ。小学生までだけだと思いますね。無邪気に。気合いやる気だけでっていうのは。やっぱなんかメカニズムが、完全に分からなくても自分の中で腑に落ちて初めて。だから英語も1日3時間よく言うじゃないですか。1000時間とか2000時間聞き続ければとかって。あれは無理ですよ。あれは子供だけですよ。それでできるの。シャワーでできるのは。無理じゃないですか。
そうですね。
やっぱり理屈が欲しいなっていうのと全部一緒で、そう、僕も理屈がないといけ、ダメなんで、いろんな理屈をなるべくちょっと理解をしようと思って。で、理屈っていうのが再現性だと思ってるんですよ。で、その再現性の最たるものがファクトであり科学だと思ってるんで、だから僕は論文になってたりとか、そのエビデンスがあったりとか、実験によって効果が、証明できるものが割と好きというか、そう、自分が才能がないんで、そういう誰でもできるようなものを一個ずつ取り入れていくっていう方が、勝てるって思ってるんですよね。
なるほど。
だから投資も、基本的には全世界の、しかも株と債券と不動産、リートに全部に投資しましょうっていうふうに思ってて、その予測もできないし、例えば、全世界に投資するということは、Amazon とか Google とか、ああいう企業何百社に投資をしてるのと一緒なわけですよ。だから、天才たちの中でよりすぐられた人たちに対してバランスよくっていうと、大勝ちはできないけど大負けもしなくて、平均的にそこそこ勝ってるっていうのを全部取れるんで、だから全部そういう考え方なんですよ。健康も一個ずつは正直大したことがないんですよ。睡眠も血糖値も。でもそれを全部平均にやっていくと、結果はすごいところまでいけるっていうのが、まさに全部それ複利で増えていくので、だから全部そういう考え方に最終的には行き着くっていうための全てが情報収集というか。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第717回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では 小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。